さて今日は3月に入って最初の月曜日です。いつもこの時間は丹波認知症疾患医療センターの福井達彦先生にお越しいただきまして、認知症の誤解されている情報を整理して皆さんに一つでも、あ、そうなのか、認知症というのはこういうものなんだなって正しく理解して、そして今もちょうど1曲前にもお届けしましたが、とにかく不安にならないような、ご本人が何か言われたら違うよって否定されたり怒られたりするってことで喋れなくなってくるなんてお話もちょっと伺ってましたが、今日は認知症知恵の輪ネットという、認知症が漢字、知恵の輪というのはひらがな、ネットは NET、ここの研究代表の高知大学医学部教授和井博光先生の見解の書いたものをちょっと元にしながらお話を伺ってますが、認知症知恵の輪ネットというのを先生いかがでしょうか。先ほどちょっとおっしゃってた、はい、あれですね、
和井先生が考えているということは、はい、要するに BPA いろんな問題がありますけど、それをどう、これは対応をうまくしたら良くなるんだっていうことを、 BPSD っていうものは発生しないんだっていうことを前提に、はい、でもその方法がいろいろまちまちという言い方かな、いろいろな方法があるじゃないですか、
はい、
そのうまくいったやり方とうまくいかなかったやり方、こういうのをいろいろのその介護されている方とかから集めて、はい、この方法は何パーセントぐらいうまくいきましたよ、この方法はちょっと良くなかった部分がありますよっていうことを、はい、データを集めるというか、それを統計学的にこういう方法で対応したらいいんじゃないでしょうかっていうことを、今作ってはる段階かもわかんないですね。
ちょうどその発表されているもので見ると、ケアの体験として一つ目には BPSD っていわゆるその心理行動心理症状ですか、はいはい、その内容、例えば暴力的になるとか、物取られ妄想があるとか、そういうことを書くみたいですね、はい、で次はそれに対してどう対応したかということを書く、でその対応がうまくいったかどうかということを書き込むサイトになってるってことですね。
そうですね、
はい
はい、
でそれを他の人も、あ、うちの場合はどうだろうかとか、いろいろこうそれを見ることもできるということで、集計結果をこうパーセンテージで表してらっしゃるサイトだということなんですね。
そうですね、この症状に対してこういう対応がいいんじゃないでしょうかっていうことを作り上げていこうっていうことですね、
はい、その中に入浴、お風呂入るの、まあ、嫌だと拒否するのに、例えば1段階ずつ細かく促すという方法が有効というふうに書いていらっしゃいますが、
そうですね、人間、まあ、お風呂行くっていう行為っていうのは結構、はい、拒否っていう形が出てしまうっていうことを言ってはるんですね。こちらが勧めると、いや俺は今お風呂なんか行きたくないんだとか、その服を脱ぎたくないとか、はい、いろんな条件が入ってきますね。だから一つずつ細かく分けてやってあげて、お風呂入りましょうじゃなくて上着を脱ぎましょうとかぐらいで分けていってあげたらうまくいくんじゃないでしょうかっていうことを、対応の仕方うまくいったことをいかというか、そういう感じで集めてはるというか、
はい、以前も先生いくつも言ってしまったらなかなか理解まで届かないってこともおっしゃってましたね。
あ、そうですね、どうしてもこうサービス事業者なんかはお風呂行ってもらわない、食事してもらってやらないといけないという時間的な制限で強く、まあこうやってくださいよってなってしまうと、はい、どうしても人間、なんで私がそんな従わんといかんのっていう感じは持ちやすいですから、はい、一つずつ説明してあげる、ちゃんと理解してやったらちゃんとやってくれますよっていうことを言ってあるんだと思いますね。
でよく、まあ、耳にするのが、私も経験あるんですけども、お友達がそのお母さんが言ってることをもうどうしても受け止めたくないというか、感情的にそんなことないのよっていうふうに言ってらっしゃったりもするんですけども、そのやっぱり親子関係の感情的はどうしても仕方がないでしょうかね。
はい、はい、って言ったらいけないな、人間は持ってますね、肉親っていうか親子関係っていう中では、はい、その 感情というものを出してもいいっていう感覚がありますね。それが内面外面とかいろんな表現がありますけどね、はい、外の第三者に対してはそんなことは言っては、うん、いけないんだって言って、まあ、道徳的な部分ですけどね、これも認知機能では全然障害されないと言われてますけどね、だからそういうふうに関係、肉親というか、ね、親子関係とかそういうところになるとちょっとその受け止め方同じことが難しいっていうことが入るかも分からないですね、うん、
それと自分の親のしっかりしている姿を知っているので、はい、認めたくない
子供の方はね、はい、親の方はいつまでたっても親として何でお前に言われるって言われる、そうそう
でもその言ってることがちんぷんかんぷんだったりってなると、はい、子供と親とのそこでバトルが、
バトルというかもう感情に訴えていい関係だって言ってるんですね結局人間が人と話すときに感情というものをあんまり入れてしまうと、うん、その会話にならないというか結論に出ないというか、だからそれはちゃんと抑えて論理的に話しましょうということができない関係ではある、うん、いいとこがありますね、家族同士で話すときはねそういうことを抜いていけるっていうとこもありますけど、かえって悪いときも出やすいっていうことです ね
私今思わずちんぷんかんぷんって言いましたけど、結局事実の出来事に関しては確かに辻褄の合わないことは父は言うんです、
はい、
前も何遍も言いますけど、やっぱりお食事終わった直後でも、はい、お茶菓子を持っていて、お茶が大好きだからこれ食べようねって、じゃあお昼ご飯食べてからねって、でそこでバトルしてもしょうがないん でお茶の好きな父、穏やかにお茶を入れてくれる父っていう人柄は変わらないんですよ。言ってる事実はちぐはぐなんですけど、それを気づいていくことで少し家族は、
それを気づくというか、それを理解して持ってあげないと、いけないですね。だからそれがお父さんそのものなんですかね、昔から自分を作ってきたお茶ということに対する考え方そのものなんですかね、
だからちぐはぐなことを言うからもう人格まで壊れてるっていうふうに言ってしまうと、もうそこは間違っていく元ですね。
そこでは感情っていうものをぶつけてもいい人ですよって言ってる、怒って、ね、それは間違ってるって、もう何故、あなたの方が間違ってるでしょ、いやお前が間違ってるという感じにはなってしまいますよ、
ね、はい、なんか本当に不思議に私はその父が入院をきっかけにその強く出てきた状況から、あ、じゃあもう父の世界に付き合おうと、はい、なんかね本当にスッとスッと入ってきたので、
はい、その方がうまくいきますよっていうのは事実だと思います ね、
だから本当に父が母のことをこの人って呼んで迷惑かけるから今日はね帰りたいって言ったんですよ、
はい、
母が待ってる家に帰りたいって、はい、で迎えにじゃあ行くわというお芝居をして、で今日は遅いからここに泊めてもらってって、じゃあこの人に迷惑かけるからちょっといくらか渡しといてって、分かりましたってで今というか、あ、目の前で入ってでもそれは本当にこちらとしたら、父がなんでそんな分からなくなったのって思っていう感情で持ってしまうとなんかおかしくなるんですけども、今父はその世界にいるんだと、
そうです、
で別にそれが父が壊れてるわけでもないんですよね、
はい、お父さんが今までそういう具合にしないといけないんだよ、はい、っていうことを言ってくれてるんやけど、はい、状況が違うよって言いたいんやけど、はい、あ、そうしますって言ってちゃんと渡してあげたらいいんです、
はい、
それがお母さんであろうと、
そうなんです、
はい、
で次の日の朝迎えに来たよっていうつもりで言おうと思ったらもうすっかりうまい具合に忘れてくれてましたので、はいはい、穏やかなまた朝を迎えておりましたけども、だからまあ本当にこちらの気持ちの持ち方、考えの視点をどこに置くかということで十分に穏やかに過ごすことということは可能なんですよね。
そうですね、それにそうじゃない、ちゃんとしないといけないんだよっていうことを言ってしまうと、そこに感情というものが入ってきたらもうわけわからなくなりますよ、両方とも言ってることが、
はい、だから結局その BPSD というのの対応を上手にすることで、それは治療だとこの先生も書いてらっしゃいますが、
そうですね、対応だけでちゃんとそれは問題なく終わること、流れることっていうことで問題は起きないですよっていうことを言ってるんです ね、 BPSD が、
ね、だからその不可解な言動に接したときに家族として同意をするのも無理からのこと、でも冷静になって適切に対応することで、それが治療になると思えば 希望が持てるっていうふうに、この段階は大きいですよね、
はい、
やってもやっても無理なんじゃないかじゃなくて、
はい、必ずそれは理解してもらうし、いけると思いますよって、その本当に対応を誤らないければ BPSD に関することは完全に良くなりますよっていうことを、みんなで考えましょうっていう、このネットで集めてはるんかもわかんない。
だから行動、つまり BPSD には必ずきっかけがあるとも書いてらっしゃるから、はい、ちょっとこう思い返すのにこのサイトを利用されるのも、
そうですね、他の方のどうやって対応しあったかなっていうのを、ね、はい、
本当に簡単に出てきます、認知症漢字です、知恵の輪、あの知恵の輪ですね、ひらがなです。そしてネット NET、 これでぜひ探してみてください。高知大学と大阪大学と東京医療保険大学による共同運営だそうで、その研究代表の方が今日ご紹介いろいろさせていただいた高知大学医学部教授和井博光先生ということで、はい、先生も面識の終わりの方、そしてまたこの方が監修された冊子もエーザイの方から出て、これは病院などに置いてありますかね、はい、
あります、
はい、認知症症状別対応ガイドブック、またここからも皆さんにお伝えしやすい内容などを見つけて先生と誤解を解いていただくお話をしていただこうと思っております。今日もありがとうございました。また来月もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ありがとうございました。お話をお伺いしましたのは兵庫県丹波認知症疾患医療センターのセンター長福井達彦先生でした。どうもありがとうございました。